二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。今日もポッドキャスト収録会の模様をお届けします。今日は吉祥寺の美容室で勤めている A さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ちょっといろいろね、名前は伏せていきたいということなんで A さんということで進めていきたいと思うんですけども、何か今日は質問ありますかね。
そうですね、二藤さんのホームページなどを見せていただいて、まあ、今回参加したんですけど、まあ、これから開業するにあたって、やっぱりこうどういったお店を作ろうかって考えた時に、どうしてもこうやっぱり今現在存在するお店のデザインだったりやり方だったりとかっていうのをやっぱ見れば見るほど、なんかなんていうんですかね、埋もれていくというか、なんか別に特別目立ったお店にならないんじゃないかなっていうのが、こう開業が近くなってくれば来るほどこう自分に感じてきたなっていうのがあって、でその時に二藤さんのホームページ見せていただいて、やっぱその売りっていうのが大事だなって思った時に、自分にじゃあ売りは何かなって考えた時に、こう今までまあこうたくさんお客さんをつけてきた中で、こう今働いてる職場で売りにしてたのがこうシャンプーだったんですよ。で結構そこは本当に、まあ、ホットペッパーとかの口コミもうちのサロンの口コミをもう9割ぐらいはシャンプーのことしか書かれてないぐらい、やっぱりそこもお客様ともいい関係が築けているので、やっぱそれは今後も自分の売りにしていきたいんですけど、ただその中でやっぱりその言葉とかが、ただ癒しとかそういう言葉だけじゃなくて、もうちょっとなんて言うんですかね、こうキャッチーな言葉をやっぱ今日は勉強したいかなと思って来たのと、
はい、
あです
いいですか、
はい。
そうですね、普通、まあ、女性のお客さんをやる美容室ですよね、
はい、
を開業もしようと思ってるってことですよね、はい。なるほどですね。まあ、その上で開業するで、その売りをどうするかっていう部分と、まあ、その売りの言語化の部分っていうことですよね。はい、まあ、相当難しいんで、多分今日は答えまでは持っていけないかなと思うんですけど、まあ、まずその考えるべきことっていうのは、そのシャンプーが、まあ、お客様にもすごい評判が良くて、自分的にもその得意分野というか得意メニューっていうことだと思うんですけど、まあ、例えばですけど、そのシャンプー専門店みたいのがあると、まあ、なかなか難しくなってきちゃうじゃないですか。はい、まあ、シャンプー専門店にはできないじゃないですか、まず。
そうですね、
ニッチすぎるし、単価もそんな取れなそうだし、まあ、単価取ろうと思えば取れるかもしれないですけど、でもそれをやっちゃうと、その実際髪を切るとかっていうのも好きなわけじゃないですか。
はい、
なんでそれは多分違うと思うんですよ。ただそこでシャンプー専門店っていうお店があったできた場合、まあ、そこにはなかなか勝てなくなっちゃうっていうか、
はい、
あまりシャンプーだけをしてっても難しいよねっていうところですよね。でシャンプーはやっぱイメージ的には付加価値な部分なんで、
はい、
そのやっぱカットだったりとか、その作るスタイルだったりとかで、そこにプラスアルファとしてのシャンプーって感じですよね。
はい、
でそこをもちろんシャンプーっていうものを売りとして打ち出すのも一個なんですけど、
はい、
やっぱその組み合わせることは重要かなと思います。
あ、シャンプーとカット、
はい、まあ、カットだったりとか、まあ、もちろんカラーだったりとかってなると、その一貫性ができてくるんですよね。例えばそのカラーをする上で、じゃあシャンプーにもこだわらなくちゃいけないっていうことを言えたら、
あ、
それだけで変わってきますよね。
はい、
はい、っていう感じですね。
そうです。
例えば、まあ、これはもうこじつけにしかない、まあ結構こじつけの部分とかもあるんですけど、その理由を作る上で、はい、で、そう表現しないと絶対突き刺さらない から、他のお店と差別化できないから無理やりこじつけて作り上げる場合もあるんですけど、でも嘘は言わないっていう、もちろん当然なんですけど、
そうですよね、
とこさえ気をつければこじつけは全然 OK なんですよ。で、例えばその、カットするでも、まあ今だったら、なんだろうな、ドライカットとかもね、やってるお店とかも多いと思うんですけど、
まさに、
あ、そうですね、で、そのドライカットをやる上で、じゃあシャンプーっていうのがめちゃくちゃ重要ですよとか、はい、ってなると、また説得力が変わるわけです。
なるほど。
ただドライカットをしてるお店はいっぱいあると思うんですけど、
あ、うちです。
全然いいと思うんですけど、でもそれプラス、でも実はそこのドライカットの、秘伝の種というか、重要なところは、シャンプーなんですよみたいな。でそのシャンプーによって髪が全部こうふわっとなるというか、その、なんだろうな、まあ、デフォルトの状態になるというか、まあ、そうなったからこそそのドライカットができるんですよっていう持ってき方にすれば、ちょっと他の店とは違うかなっていう感じがします。
はい、すごい
まあそういうなんか全部を、組み合わせて、例えばその今だったらシャンプーとドライカットですし、でもシャンプーと、はい、カラーとかシャンプーとパーマとか全てそこをつくなぎ合わせてホームページにくっつけられたとしたら、シャンプーがめちゃくちゃここは推してるけど、それがあるからこそその他の技術が生きるんだなっていうのがお客さんに伝わるじゃないですか。でもそう推してる店っていうのは多分見たことないんで、僕は
すごいですね、もうメモに取りたいんで
、はい、ぜひ配信した時に聞いていただけたらなと思うんですけど、まあ、そういうのだといいのかなと思いますね。
本当になんか今までそのうちもドライカットでやってた理由は、はい、こうシャンプーをその、まあ、要はヘッドスパ並みに長くやるようにしてるんですよ、
うん、
でそれも込みでのカット料金なんで、カット料金もやっぱり高くやってます、はいはい、6,000円でやってるん で、
うん、
でそのシャンプーっていうのをやっぱ一番最後に持ってきたかったんですよ、
うん、
で一番気持ちいい状態で最後返すことでまた次回っていうのがあって、うんうん、シャンプーをこう安売りしたくなかったから、初めにウェットとかしちゃうとシャンプー代を見せちゃうじゃない、
はいはいはい、
それが嫌だったからドライで切ったんです。
はいはいはい、
来てすぐ切っちゃう、
あ、
で気持ちよくシャンプーして最高にいい状態で帰るっていうのをうちの今やってる職場ではこうフローにしてやってたので、
はい、
まあ、それ今みたいな内容の意味をちゃんとくっつけたらやっぱ全然違うんじゃないかなと思うんで、それは、はい、ぜひちょっとやっていきたいなと思うのと、これもう一個質問しても
全然構わない、
まだ開業前なんで、一応10月を予定しててまだ半年近くある中で、そのやっぱそのホームページというものが、まあ、必要か必要じゃないかって言ったら必要だとは思うんですけど、本当にそこに時間とお金を割いてでも先に始めるべきかっていうことに今ちょっと悩んでて、やっぱり分かりやすいところで言うホットペッパービューティーを登録してとかで集客をっていうのがやっぱり頭にすぐ出てきちゃうんですけど、でもやっぱりできれば自力でもうもちろん集客していきたいしっていうのを、やっぱその開業前から準備しておくべきなのか、開業してみて状況を見てから始めるべきなのかっていうのが、そのなんていうんですかね、今の時代にはどっちの方が合ってるのかなっていうのもちょっと相談したいなと思って。
なるほど。まあ資金力にもよるというか、
そうですね、
それなりにお金もかかることですし、逆にまあお金をかけないんだったら作んなくてもいいかなっていうぐらいです、ホームページは。はい、だったらそのホットペッパーとかをホームページ代わりに使って、
そうですよね、
でも方がまあホームページ、ホットペッパーからのもちろん集客も、ホットペッパーユーザーの集客もあるし、
はい、
ホットペッパー自体っていうのは SEO っていうのも強いので、その吉祥寺病院とかでも一番上の来てますよね、だそこからの流入ももちろんあるんで、あんまりお金をかけられないっていうんだったら、その集客サイトを何か載せて、
はい、
それをホームページ代わりにして、で SNS とかでもそこに誘導させるっていうのでも全然いいとは思います。一人でやる？
いや、従業員はもう4人スタートぐらいでやるので、ちょっとやっぱ人も雇ってやるので、
はい、
そうなんですよ、やっぱり固定費も結構かかってくるし、あまりちっちゃくやろうっていう感覚ではないので、
ないですね、
店舗展開もやっぱり考えていきたいので、結構勢いはつけてやりたいなとは思ってるんですけど、 なんか僕もこう、まあ、4年前に吉祥寺に店舗を今の会社が出した時に、うん、まあ、ホームページは当時サロンにはなかったんですけど、はい、だからホットペッパー集客だけでやってきて、はい、まあ、それなりにこう自信持ってやってはいたんですけど、はい、やっぱり本当まとまったお客さんがつくまでにはやっぱ1年2年はやっぱ時間かかったんで、うん、やっぱそれだけ生き残る体力と、うん、とかっていうのも考えると、まあ、その当時はこうそういうあのホームページとかはなかったんで、うん、やっぱそれを入れることによってどれぐらい上がる見込みはあるのかなっていうのを今ちょっと考えてるっていうところ
ですね。なるほど、まあ、4人とか、まあ、それぞれお客さんが多分それなりに連れてこられるのだとは思うんですけど、はいはいはい、ただ、まあ、まあこれ結構僕の講座に入ってくれる人には言うんですけど、まあ、思ったより来ないと思った方がいいって言ってる。
そうですよね、
もう全然来ないぐらいに思った方がいいと思ってて、まあ、例えばじゃあ100人ぐらい連れてこれるよと思ったら下手したら20人ぐらいと思った方がいいぐらい。
そうですよね、半分以下
そうだと思った方がいいので、うん、そう考えると新規の集客の、構築しておくっていう仕組みを構築しておくっていうのがすごく重要 で僕今まあプロデュースを一つさせていただいてて、まあ夏ぐらいにオープンしようとしてるお店さんが、美容師さん、まあその人は一人でやろうとしてるんですけど、でそこの場合も今まだ何ヶ月も今3月なんで5ヶ月とかあるんですけど、もうホームページの素材を全部集めさせちゃってました。
あ、
全部提出していただきました。
すごいですね。
そうですぐらいの感覚ですね。まず僕がプロデュースしたら何から始めさせるかっていうと、まず売り作りのとこなんですけど、結局ホームページの素材の中に売り作りも含まれるので、はい、ではホームページの素材をまず集めてくださいっていうところから始まるんですよ、
はいはい、
で、まあ、その中で売り味はどうやって作るかとか、もちろん相談乗らせていただいてますけど、あとはそのヘアスタイルだったりとか、
はい、
まあ、写真だったりとかっていうのをまあ、今まであまりちゃんと撮ってない人の場合はちゃんと撮ってもらったりとか、
はい、
まあ、あとは文章作りもそうですよね。さっき話したような、
はい、
ドライカットとシャンプーとドライカットとカンプカラーととかっていう部分の、細かい詳細な部分を文章を作ってもらったりとか、うん、まあ、あとはいろいろ素材をホームページで水溶対策をしてちゃんと集客できるようにするにはいろんな素材が必要になってくるんですけど、はい、例えばお客さんの声だったりとか、そういうのも今も作れちゃうんです、先に。別に
そうですよね、
今のお店で別にやってるお客さんとかを、
はい、
にアンケートを取ったりとかすればいいだけだし、一緒に写真撮ってそれを素材にしちゃっていいわけなん で、
はい、
でそういうのを最初にやらせちゃいますね、何よりも先に。
あ、
でそれだけホームページっていうのは重要だからなんですよ。
そうです
ね、でさっきもまあ違う方に話しましたけど、ホームページがあって SEO からの集客もあるし、PPC 広告の集客もあるし、 SNS の集客もあるし、でホットペッパーとか、まあ、楽天ビューティーだったり今いろんな集客サイトありますけど、ああいうのも結局一番上にホームページがあって、でホットペッパーがあって PPC 広告も出てて、で楽天ビューティーにも掲載されててとかなると、もうあらゆるところに目がつくわけですよね、
はい、
A さんのお店が、
はい、
そうするとなんかこのお店って流行ってるのかなとかっていう感覚になるわけですよ。
うーん、
そこに露出が少ないお店っていうのは絶対来ないんで、誰も。まず、
そうです、
ね、まず来ない、お客さんが来ない理由として知らない、知らない、そのお店を知らないっていうのが、一番の理由なんで、集客の来ない理由っていうのは。なんでまずその知らないをなくさなくちゃいけないんですよ。でさらにそこからなんか目につくな、ここの店なんか有名なのかなとか、そういうふうに思わせるには検索エンジン上にいっぱい出させる、出すっていうことですね、
はい、
うん、それはいろんな手段が PPC、SEO 法、トペッパーだったりとかっていう方法がありますけど、そういうので出しておくっていう。でさらに SNS でも、例えば SNS、Facebook 広告だったりとか、
はい、
Instagram 広告とかってありますけど、まあ、YouTube 広告とかもあるんですけど、まあ、そういうのでさらにその地域名、まあ、地域、北戸吉祥寺だったら吉祥寺、
はい、
で男性で20歳から30歳とか、まあ、そういった人にターゲットに広告も出せるんですね、はい、SNS 広告って。そうするとそこの人たちには、検索エンジンを見ても A さんのお店が出てきて、ホットペッパー見ても出てきて、ホームページもなんか出てるし、 PPC 広告も出てるし、で SNS 行っても広告出てくるしっていうので、はい、なんか気になっちゃうわけですよ、まあ、もちろんなんかうざいなと思うかもしれないですよ、人によっては、はい、でそのお客さん別に来なくてもいいわけなので。
そうですね、
なんかここの店気になるな、でしかもさっき言ったような売りがそこに、はい、出てると、そういったシャンプーとかにが好きな人は行ってみたいなってなるわけですよ。要はその集客の仕組みっていうのはそういうからくりがあるわけですよ。
なるほど。
そこを いかにオープンまでに作っとくかっていう。だから僕も吉祥寺に店を出し、去年1年前出しましたけど、
はい、
その時はもうその出す前にほとんど終わらせてましたね。
ああ。
ホームページも出来上がってたし、すでにもうビビジ広告も出してました、はい、店はまだできてないのに何月何日にオープンするっていうのを広告で出しておく、 Facebook でも出しておく、はい、広告でも出しておくとかっていうのを全てやってました。
それはやりたいですやっぱこう始まる前にいろんな不安は排除しておきたいって思うん で、
で僕は相当ビビりなんでこう見えて、あだからあのやれることを全部やっておく、少しでもその不安材料解消しておく。それでもオープンした後って怖いですよ。
そうですよね。
それでもあのやっぱり来ない日は来ないんで、オープン当初ってで吉祥寺に出した時も顧客ゼロで話してるんで、もう全部が新規のお客さん、
はい、
なんで来ない、全然来ない日ももちろん数人の時もあるし、そういう時は本当に怖いですけど、はい、でもやっぱ、うん、今だとそれなりに出ますし、
すごい
月、はい、まあ、未だに150人ぐらい新規のお客さんが毎月来てるんで、
すごいですね
なんでそういうことをちゃんと作っとくと、はい、雪だるま式にこうお客さんが増えていくっていうことにつながるかなと思うので、まあ、結論そのホームページっていうのは、まあ、作れるんであればちゃんとしたものを作っといた方がいい、
うん、
でそれを作ったことによってその記載している文章だったり売りっていうものをじゃあホットペッパーにただ載せればコピペして載せればいいぐらいの話になってくるんですよ。
ああはい、
でホームページで作った素材写真とかもそのホットペーパーに載せればいいだけってなるので、はい、他の集客媒体とかを使う上で楽にはなっていますよね。
そうですよね。
ホームページっていう基盤を一つ作っておくだけで、
うーん
で BBC 広告が作る時も、まあ、その売りの文章をただ広告に載せて、
はい、
シャンプーがどうのとかっていうのを載せればいいだけになってくるので、いろいろとこう、うん、応用が効くというかホームページ1個作っとくと先々楽になってくるんで、
は
い、
そうです、
はい。
なんかこうあとこう自分で、まあ、コツコツやれることって言ったらそういう SNS が多くなると思うんですけど、
はいはい、
まあ、今でももちろんやってはいるんですけど、はい、例えばそのじゃあ自分が書いた、書いたっていうか、作ったじゃあインスタグラムがあったとして、でそれに貼り付けでじゃあ今ホットペッパーがあれば飛ばすとかはもちろんすると思うんですけど、まあ、ちょっとあの今更恥ずかしい質問ではあるんですけど、はい、やっぱその投稿する内容っていうのも、はい、こうなんか今いろいろだなって思うんですよ、
はい、
まあ、一生懸命ヘアスタイル上げる人もいるし、
うん、
まあ、アレンジの人とかもいるし、
うん、
はたまた、ね、こうスニーカーだけ乗せてあげる人だっているじゃないですか、
はいはい、
まあ、僕両方それ今言ったの全部やってるって感じなんで、
はいはい、
なんかまあそういう意味じゃある意味一貫性が ないなとも自分では思ってるんですけど、はいはい、なんかそういうのって別にそのホットペッパーにリンクさせるからって言って内容は別に何でもいいのか、それともやっぱり美容に特化した記事として飛ばした方がいいのかっていうのも、まあ、悩んでいるわけじゃないんですけど、今後自分でやるときもどうやってやっていこうかなっていうのも一つちょっと思うところがあって、
そうですね、まあ、結論から言えばその一貫したあのアカウントにしちゃった方がいいですね、うん、その方が作りやすいっていうところですかね。すごくセンスが良くて天才的な人でカリスマみたいな人だったら、例えばそのスニーカーの載せたり、はい、自分のファッション載せたり、どっか横行ったとこ載せたり、ヘアスタイル載せたりというのも、
はい、
やっぱその総合的な世界観っていうのを作り上げられるんですよ、そういう人って、
はいはい、
そこにはなれないって僕は思ってるし、そこになる人っていうのはもう 1% の人だと思ってるんで、はい、じゃあそうじゃない人はどうするかっていうと、もう一貫させるのが一番楽なんですよ、世界観を作り上げる上で。なんでヘアスタイルだったらヘアスタイル、アカウントもフェイス、あ、インスタグラムって何個も作れるんで、
そうです
ね、じゃあスニーカー好きだったらスニーカーのアカウント作って、
はい、
ヘアスタイルはヘアスタイルのアカウント作って、まあ普通にお友達と交流するためのアカウントだったらアカウント作ってっていう風にやった方が僕はいいのかな。
あ、
でそれが別に結局全部がホームページだったり、まあ、ホットペッパーだったりにつながるようにしちゃっててもいいわけですよ。
そうです、
ね、単純にスニーカー好きが来る可能性もあるし、
あ、そうですよね、
うん、人柄が好きで来る人もあるし、髪型が好きな人も来るって、はい、その方がフォロワーもつきやすいですね。
そうですよね、うん、なんかいろいろやるとなんかブレてるなって自分で思いながら、はい、やってたんで。
そうなんですよ、僕もそうなんで、本当に一貫させちゃって、色味だったりその加工だったりもそうなんですけど、全てを一貫させちゃった方が、
はい、
あの世界観を作りやすいですね。
わ、はい、かりました。 ありがとうございます。
これぐらいで大丈夫ですかね。はい。はい、
勉強になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで今日は吉祥寺の美容室で勤めている A さんにお越しいただいて質問に答えてきました。A さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。